ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームさくらさん、桃さんこんばんは。小学生の娘の新体操の発表会が終わりました。娘以上に母の方がクタクタになりました。かっこ笑う。早起きをして娘に朝ごはんを食べてもらいながら、まずは娘の髪の毛をお団子にセットします。一日がかりなのでほどけないようにガチガチに固め、朝早くから会場に集合し、本番と同じ内容のリハーサルを一通り終え、午後からお客様も入っていよいよ本番です。新体操は道具もいろいろとあるので、親としては持ち物にもすごく気を使います。衣装は持ったかな、道具の忘れ物はないかな、などなど。でも本番の娘の生き生きとした素晴らしい演技を見ていたら、感動でうるうるしてしまい、その瞬間疲れも吹き飛びました。よく頑張ったねとたくさん褒めてあげました。とはいえ家に帰ったら私はどっと疲れが出て、かっこ娘は元気いっぱいでしたが、夕食の洗い物も洗濯物も全部残したまま、リビングのソファーで朝方目を覚ましました。かっこ笑う。来年の発表会でまたどんな成長した姿を見せてもらえるのか楽しみです。さくらさん、お便りありがとうございます。お疲れ様でした。お嬢さんの新体操の発表会大変でしたね。お母さんはね、いやー、発表会って本当に本人が一番頑張る場ではありますけれども、特にね、小さなお子さんの場合は親御さんのサポートが本当に大切ですもんね。気持ちわかります。うちの娘は新体操ではないんですけれども、バレエをやっていて、バレエの発表会作でね出たんですけれども、同じようにバレエも新体操もまずは女の子は髪の毛をお団子にするところからスタートなんですよね。でもしっかり固めて綺麗にお団子を作ってっていうのも、やっぱり慣れるまでは準備が大変だったりするし、でね、リハーサル本番とも一日かけて、お母さんたちは常にこうそばにいてサポートし続けてという感じですよね。本番だってなんかもう一緒に演技したり、一緒に踊ってるような気持ちでドキドキしながら見守っているので、終わるとどっと疲れる気持ちすごくよくわかります。バレエはね、その昨年だったんですが、つい先日ピアノの発表会がありまして、で娘にとっては初めてのお客様の前でピアノを弾くという機会で、それまたね、すごくいい形で終わってね、本当にいい経験をさせてあげられたなーってすごく私も嬉しく感じているんですが、やはり本番に向けての日々の練習も大変だったし、当日もね、いろんなことを、その忘れ物チェックに始まり、いろんなとこでやっぱりサポートしてっていう感じで、娘以上に私が緊張したり終わって疲れたりっていうことがありました。でもお家でいっぱいいっぱい頑張って練習して、その成果をちゃんとステージで見事に発揮することができて、いやー、よかったです。とっても良かったし、もう見ている私も感動して涙が出ました。本当に頑張ってきたなって思いました。発表会はやっぱりね、そこに向けてこう日々努力していくこともすっごく大きなことだし、とっても成長することでもあるし、またその人前でね、緊張感と戦いながらやりきったっていうその経験ってすごく大きな自信にもなるし、と てもとてもいっぱいのことを学ぶ場だったりしますよね。どんなジャンルであってもきっとそうなんじゃないかなって思います。いや本当にね、親としては無事に終わるとほっとしますね。さくらさんありがとうございます。来年の姿がまた楽しみですね。どんな風に成長するのか、またそこまでサポートしてあげてくださいね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームりんれんさん。桃さんこんばんは。初めてお便りさせていただきました。ももさん聞いてください。先日イタリアへ旅行に行ってきました。ローマをメインに真実の口、スペイン広場、バチカン美術館、コロッセオなどお決まりのコースを観光、女子4人の気楽な旅でした。イタリアは治安が悪いということでガイドブックや旅行会社の方にも注意するよう促され、自分なりにすごく準備をしていきましたが、私なんとレストランでスマホを忘れてしまいました。キャー。フィレンツェでお昼を食べようとレストランに入り、それも通りに面した外のテーブルです。食事を終え、お店を出てしばらくしてから、さてスマホで写真を撮ろうとバッグを見ると、スマホがないことにやっと気づき、外のテーブルだったしないかなと半分諦めつつお店に戻ると、店員さんがスマホを預かってくれていました。いやー、イタリアで奇跡かと思うほどでした。本当に良かったです。そうですよね、全ての人が悪いというわけではないですよね。でもとてもラッキーだったなと思います。この出来事も含めとても楽しいイタリア旅行となりました。ももさんも今までに忘れ物をしたこと、忘れてしまったものなどありますか？りんれんさん、お便りありがとうございます。イタリア旅行いいですね。憧れます。ヨーロッパ行ったことがないから、いつか行ってみたいなって思います。イタリア料理も大好きだし、本場のイタリアン食べてみたいなって思っちゃいます。そうですか、よかったですね。私もなんかお友達でね、イタリアに新婚旅行に行った子がいて、聞いたらやはりちょっと治安が悪いところも多いので、そういったものを、持ち物、大事なものとかの管理をすごく気をつけなさいっていう風に言われたって話を聞いたことがあったので、それはね、その通りに面した外のテーブルに置き忘れてきちゃったら、もう戻ってこないかななんて思いますよね。しかもね、スマホって本当に今何でもできるものだから、昔の携帯電話、電話をする、メールをするとかだけだった電話だったらまだね、それ通ってもどうにもとかっていうこともあったかもしれないけど、今はね本当にスマホ1台あるだけでもうどんなことだってできてしまうし、悪い人だったらね、どんな使い方をしてとかって想像するだけで恐ろしいですもんね。 やーよかったですね。きっと多分パッと片付けに来てくれた店員さんが気づいてくれたのか、近くに座ってたお客さんが教えてくれたのか、店員さんにね忘れ物があるって教えてくれたのか。ラッキーでしたね。よかったですね。旅先でね忘れ物とか物をなくしちゃうってこともありますもんね。もう取りに戻れないようなってこともあったような気がしますね。私も子供の頃から結構忘れ物が多い子供で、たびたびそれで失敗したとか、学校に置き忘れてきちゃったとか、反対に学校に持っていかなきゃいけない提出物を忘れたとか、そういうことが結構あったので、それからだから自分はそう忘れ物が多いんだと、忘れん坊だということを常に認識して、ものすごくだから何度も大事な時はもう3回も4回もチェックしてから行くとか、ちょっと玄関を出てからもう一回あれ入れたかなとかチェックしてしまうぐらい、ちょっと心配性なぐらい忘れ物には敏感になりました。とはいえね、それでもやっぱり忘れてしまうっていうものもあったりして、傘とかね過去にねやっぱりなくなっちゃったこともありますし、あとは忘れ物というわけではないけれども、遊園地に着ていったジャンパーをちょっと暑くなってきたからかけておいて、でもそのかけておいたことを忘れて、そのまんま帰ってきて、あ帰ってきてというか、そうだ、そのまま他のいろんな乗り物とかも乗って移動した後に、あれジャンパーないって気がついて、で全部取りに戻ったんだけれども、置いたはずの場所にもうすでに置いていなくて、で忘れ物のところに行ってありませんでしたかって聞いてもなくて、あジャンパーなくなっちゃったって落ち込んで帰ってきたら、一応そこでね連絡先とかを書いて残してきたら、後日ジャンパーが見つかりましたっていうこともあって、ちょっと、まあ、忘れ物っちゃ忘れ物だけど、なんかすごく不思議な思いをしたことがあって、どなたかがね後で届けてくれたのか、間違えて持ってかれちゃったのかわかんないけれども、まあ、無事に帰ってきたんですけどね、そういうこともありましたね。あとはまあ私忘れるって言うとあれかな、お買い物をして、でうっかり品物をもらい忘れてレジから離れそうになって、お客様って呼び止められたりとか、あとつい最近もコンビニで1万円札でお買い物をして、1万円プラス小銭をちょっと出してお買い物をして、で店員さん間違えて1000円札をもらったと勘違いして小銭だけお釣りを返してくれて、パンとジュースかなんか買ったのに1万円札を払って数百円お釣りをもらって、あどうもって帰っていきそうになって、店員さんにすみません忘れてました、1万円札でしたよね、お釣り足りませんでしたよねって走って呼び止められたことがあって、あ教えてくれてよかった、ずいぶん高いお買い物になるところだったって思ったことはありました。そう、そういうのも気をつけなきゃなって思います。本当にね、やっちゃうことありますからね。いやいや、ちょっと私も気を引き締めて大きな忘れ物をしないようにと思います。リンレンさん、お便りありがとうございます。お互いに気をつけましょうね。また送ってください。もう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム会長さん、ももちゃんこんばんは。私は子供の頃、思い込みによる勘違いがたくさんありました。その一つですが、小学校3年生の国語の時間です。自己紹介を原稿用紙に書いてくる宿題が出ました。もともと作文は苦手だったのですが、自分のことなら書けると思って真剣に書いてみました。転んで膝をすりむいたこと、ドアに指を挟んだこと、机の角に頭をぶつけたこと、いろいろ書いて提出したのですが、再提出になったので次の日までに、お風呂場で転んで頭にタンコブを作ったこと、足の小指に物を落としてとても痛かったこと、いっぱいいっぱい真剣に事故の紹介を書きましたが、先生に認めてもらえませんでした。もう嫌になって泣きながら投げ出したことを今でも忘れられません。そのことが忘れられない今でも、道路上で事故処理をしているおまわりさんを見ると、おまわりさんが自己紹介していると叫びたくなります。ももちゃんはこんな子供の頃からの勘違いはありませんか？会長さん、お便りありがとうございます。自己紹介の作文ねと思ってこうお便りを読んでいくと、あれなんかあっ
っちこっちすりむいちゃったとか、指を挟んだとか、頭をぶつけたとか、おかしいなおかしいなと思って読み進めていたら、そういうことですね、自己紹介、お家で起きたいろんな事故を紹介してくれてる作文、これは先生も読んでて家で笑ってたんじゃないかな。いやー面白いって言っちゃいけないけど、でもね、子供はすごく真剣に先生に言われた通り頑張って作文を書いているわけですけれども、可愛いですね。そうなんだ、再提出なっちゃうんですね。その再提出の時に先生はちゃんと説明してあげたらよかったのにね、なんかうまく伝わらなかったんでしょうかね。自己紹介ね、自己って言葉を聞くと確かに子供の時はね、その自分のことを自己とかって、自己紹介の自己ってあんまりピンとこないかもしれないからね、それよりも怪我をしちゃったとか車の事故とかのそっちの字の方が浮かんじゃうってこともありますもんね。そういう言葉っていっぱいありますよね。台風一過の一家が家族だと思ったとかありません？よくね、台風が過ぎた後ではなくて、台風、たくさんの台風がこう家族のようにみたいに誤解されちゃったりとか、あとなんかね、スーパーだったかデパートだったかで、包装と包装包む方の包装とアナウンスする方の包装を聞き間違えちゃって、なんかどういう詳しいことわからないんですけど、何かのこれを包装してもらえますかっていう風にお願いしたら、館内放送みたいなとこでその内容を放送されて、違う違うみたいになったことがあったとかっていうのを聞いたことがありますね。この話ね、なんか以前の公開収録の時もちらっと出てきましたけれども、扶養家族、養ってもらう方の扶養ではなくて、子供は扶養家族の意味をよくわからなくて、扶養いらない方、必要じゃない方の扶養だと思って、でお父さんか誰かが、あ、私の扶養家族は何人ですとかって答えたのを聞いちゃった子供が、え、お父さんは私たちのことをいらないと思ってるのみたいにこうびっくりしちゃったとかっていう話があったりとか、あと選挙カーで5000円ありがとうございます、皆様5000円をありがとうございますっていうアナウンスが、子供には5000円ってお金に聞こえて、5000円をこう、あげなきゃいけないのかな、あの人は5000をあげてるのかなみたいに誤解しちゃったりとか、そういう話もありましたよね。いや、面白いですよね。私もね、いっぱいあったんだろうなと思うんだけれども、結構自分のことだとなんか忘れちゃったりしていて、むしろちょっと親に聞いてみると覚えてたりするのかもしれないですけどね。そういう難しい言葉っていうのもあるし、あとは歌詞の覚え間違えとか、意味を全然違くとって歌ってたりとか、童謡とか特にね、昔の言葉の言い回しが入ってたりすると、その意味を知らないから、あ、こういう意味なのかなとかって勝手にこう違う風に理解してたりとか、そういう覚え間違いはありますよね。私もあったと思うし、山の娘を見ていても時々、あれなんだこの歌詞はみたいな覚え間違いで楽しく歌ってたりすることもありますからね。耳で覚えちゃいますからね。会長さん、ありがとうございます。またこういった面白いエピソードを、ね、思い出したらぜひ送ってください。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている笑顔。 つでも一人じゃないよ。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブで。キャロットハウス。 キャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら。
桃's favorite。
このコーナーは私のお気に入りのアーティストや音楽について勝手気ままにおしゃべりするコーナーです。さて、このコーナーちょこっとお久しぶりになりますかね。数回にわたってここまでの私の音楽人生を振り返っていろいろおしゃべりさせてもらってきました。前回までの流れとして私が曲作りを始めた頃の話からダンスミュージックなど様々なジャンルの音楽を作りながら自分の音楽のスタイルを模索していた頃の話、そして今にもつながるサポートしてくれるバンドメンバーとの出会いから作る音楽もライブのスタイルも変化し、音楽を通して人とつながれることの幸せや素晴らしさを感じるようになったというような話だったかと思います。さてさて、突然ですが、この番組、オープニングで、ジャンボー、ハバリガーニーと言って始まったり、番組の最後では、ララ、サラーマーと言ったり、初めて聞いた時は、きっと皆さん、あれ?なんだなんだ?と思われたかと思います。この言葉、アフリカのケニアやタンザニアなどで話されているスワヒリ語なんです。今日はそこにつながるお話をしたいと思います。2007年に私はアフリカのケニアに歌いに行きました。きっかけはとある会場で私が歌を歌った時に、たまたまその場に在日ケニア大使がいらしていて歌を聴いてくださったんです。その時に歌ったのがフレンドリーウィンドという曲。地球の美しい緑や自然を未来に残していこう、守っていこうというテーマの私のオリジナル曲です。アフリカというと多くの自然が残っている印象ですが、実はケニアでは森林面積が非常に少なく、森林を増やそう、守っていこうという取り組みが行われているんです。フレンドリーウィンドの歌詞に共感してくださった大使は、ケニアでも同じ課題を抱えているので、ぜひいつかケニアでもこの歌を歌ってくださいというようなお話をしたように思います。私にとっては夢のようなお話で、まさか現実になるなんてこの時は思っていませんでした。その後も大使館のイベントやアフリカのイベントで何度か歌わせていただいたり、私のライブに大使ご夫妻でいらしてくださったりと何度もお目にかかる機会がありまして、ちょうどその頃ケニアでアフリカ開発会議が開かれるので、ケニアで歌いませんかというお話をいただき、さまざまな地球環境保護の活動をされている皆さんと共にケニアに渡り、国際会議で歌わせていただいてきたんです。夢のようなお話が現実になってしまったんです。せっかくケニアまで行くのに日本語で歌っても歌詞の意味が伝わらない、それなら英語の歌詞を作ろうということで翻訳をしていただき、まず英語の歌詞が出来上がりました。ですがケニアの母国語はスワヒリ語、英語もだいたい通じるそうですが、せっかくなら母国語で届けた方がいいのではと思い、ケニア大使館の皆さんにご協力いただいて、英語の歌詞から今度はスワヒリ語の歌詞を作りました。英語を流暢に話せるわけでもない私が、大使館の皆さんと英語で会話しながらスワヒリ語の歌詞を作るなんて、でも皆さんのおかげでスワヒリ語バージョンのフレンドリーウィンド、改めウペポワキラピキという歌詞が完成しました。
Thank you. 社カピカキリゼツウジャシリムドゴ宴うかなくはずくぶいたかよばディリシャウイムウェンズわくいしかちいかうりむえんぐうむくわわかちむいんぎねとなじいしかわつわどこわしよくわなうえぞなきにてそえべしちなうえさんくくさにかばばじゃなくんだうてぼむくわしくぼじゃ
できたのはいいけれど今度は覚えるのが大変。行きの飛行機でもホテルでも必死に覚えていたような気がします。ケニアから帰ってきてただいま報告をしたブログにはこのように書かれてありました。約1週間の短い間にこんなところで歌ってきました。ナイロビの国連で開かれた国際会議インターコンチネンタルホテルの記者発表プレスリリース、ナイロビの私立の小学校、ナイロビで一番有名なライブレストランカーニボー、ケニアタイムズ、バチカンラジオの記者による取材、その他、農園でバナナを前に、タクシーやバスの中で、お土産物屋さんで、ホテルの食堂やお庭で、空港や飛行機内で、自分で植林した木に向かってなどなど何回歌ったか数えられません。後半に書いた場所はもちろん音響もマイクもなく目の前にいる方たちにアカペラです。今回の滞在で得た一番大きな収穫は音楽は国境を越える、音楽は人と人とをつなぎ心を動かす計り知れない力を持っているということを再確認できたこと。やっぱり歌って素晴らしい、かっこ涙というふうにブログには書かれてありました。そして現地で植林をさせていただき、小さな苗木にスワヒリ語のフレンドリーウィンドウを歌って聞かせたあの時の澄んだ空気と青空は多分ずっと忘れないだろうと思います。あれから13年、どんな大きな木に成長しているのかなと今でも時々思い出します。そんなケニアで感じたたくさんの思いからサークルオブラブという曲は生まれました。そして日本に帰ってからもアフリカと限らずいろいろな国のイベントでフレンドリーウィンドとともにサークルオブラブも歌ってきました。話が長くなりましたが、モモカンのジャンボやララサラーマには実はケニアの思い出が詰まっていたんですよ。ちなみにジャンボハバリガーニはこんにちは元気、ララサラーマはおやすみなさいという意味です。以上モモスフェイバリットでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームサキさん、ももさんこんばんは。職場の移動があり、春から新しい場所に引っ越しすることになりました。不動産屋さんに相談して新しい家を探しているんですが、最新設備の物件の凄さに驚かされることばかりです。最近はスマホと連動している物件もあり、便利だったり防犯の面でも安全だったりといいなぁと思うところがたくさんあります。ですがその分お家賃も高めなので、住みたいけれどなかなか即決もできず、ちょうどいい物件探しの旅はまだまだ続きそうです。最新の物件ではスマホで電気やエアコンをつけたり消したり、鍵の代わりにスマホでロックを外せるので鍵を持ち歩かなくてもよかったり、本当すごいですよね。さきさん、お便りありがとうございます。春から新しい場所にお引越しされるんですね。 それじゃあね、よりいいあのお部屋が見つかるといいなって、きっと今ね探してらっしゃるんですね。すごいみたいですね、今の最新設備。私も聞いたことがありますよ。スマホがねポケットに入っているだけで、バッグの中に入っているだけで、もう近くに行くと鍵を開けられちゃったりとか、鍵持って歩かなくていいの、スマホだけで鍵が開くんですってとか、あとはそう電気とかエアコンとかの操作も全部スマホでできるみたいです。よく外であれ電気ちゃんと消したかなとかって心配になることある時ってねあるんじゃないかと思うんですけど、スマホで調べられるので、あ電気ついてる消そうみたいなことが外でできちゃうんだそうです。でもねそれができるから防犯にもつながるみたいで、お家の中に誰もいなくても夕方とかになったら電気を外からつけて、帰ってくる前にお部屋を明るくしておくと、あの部屋は誰かが今いるんだなって分かって防犯になったりとか、エアコンももうそろそろ帰るっていうタイミングで外から入れておくと、帰ってきて、あ寒い寒い急いでエアコンのスイッチ入れなきゃみたいなことがなく、ただいまとともに暖かい部屋に帰れるっていうのが、いやすごいことだなと思いますよね。専用のアプリを入れると、もうお部屋の中のいろんな家電が操作できるように今なっちゃってるみたいですよ。なんか未来の話でしたよね、それってね。遠い未来、こんな時代が来るのかななんて見ていたものが、本当に今現実になっているわけですもんね。ちょっと住んでみたいなって思うけれども、でもそれだけの設備があったらやっぱりお家賃も高いんだろうなって思いますよね。そういった最新設備だけじゃなくて、お部屋を決めるときってきっとね、この駅に住みたいとか、駅からこのぐらいの距離の場所がいいとか、お部屋の間取りや広さやいろんな基準がねきっと皆さんあるんじゃないかなと思うので、よりさきさんがこういいなと思うものがいっぱい詰まってるお家が見つかるといいですね。でも楽しみですね、お引越しってちょっとワクワクしますもんね。いいお部屋が見つかるといいですね。さきさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト聴いてください。This world, we're in the circle of life. 며칠 텐모 파도 주위 둥비리 쏘아 도미 We're all friends forever. 산 하루가 나 다이지 藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で忘れ物の話が出てきましたよね。いつだかの真夜中の独り言、エンディングのとこでやっているコーナーね、あの中で私が自転車で買い物に行って、その自転車を忘れて帰ってきそうになったっていう話があったじゃないですか。でこれ本当に実話なんですけど、あのコーナー全部ノンフィクションなので、本当にやった私のドジな話ばっかりをご紹介してるんですけど、そうでも親子だなと思って、うちの娘もね、結構例えばキックボードとかでお買い物のところまで行って、で乗ってきたのにすっかり忘れてそのまま歩いて帰ってくるみたいなことがよくあって、次の日に同じコンビニに買い物に行ったら、あれこれ娘のキックボードじゃないかなと思って名前を見たら、しっかり娘の名前が書かれてあって、ちょっと昨日のそのままお店に泊まってたよみたいな感じで帰ってきたことが過去に2回ぐらいありまして、そうちょっとしっかりしなきゃなんて娘に言いつつも、でも一緒に行ってるのは私なので、本当は娘が一人で買い物に行くってことはないから、私がね一緒にちゃんと帰りに確認しなきゃいけないのに、2人して気づかずに乗り物を忘れて帰ってくるみたいなことが時々あります。そんなことふと思い出しましたけど、気をつけなきゃなと思います。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、 ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。最近始まった新コーナーです。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかんアットマーク藤谷もも .com momocan アットマーク藤谷もも .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、お帰り、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマ。この番組は畑中プロダクションギャロットハウスの提供でお送りしました。